皆さんこんにちは。プレプリどんどんます AG の時間です。2026年4月28日付のます.ag カテゴリから注目の論文23本をお届けします。1本目はギヨーム・バレットさんによるソボレブ・エンベディング・テオアム&サバナリティック・メジャーズです。この論文は機械学習や統計学で使われるデータのモデル化をより精密に行うための数学的な基盤を築いたものです。特に線点を持つような特異な集合の上で関数がどれくらい滑らかに振る舞うかというソボレフ埋め込み定理を扱っています。通常の定理ではこうした線点がある場合にうまく機能しません。そこで著者はグローバルにで解析的な速度の直像というかなり特殊な設定に注目しました。密度関数がゼロになったり逆に爆発したりするという非常に厄介な状況をリプシッツ切り構造という巧みな手法で乗り越えています。結果として十分大きな数 K に対してソボレフ空間が特定の空間へ連続的に埋め込まれることが証明されました。さらにこれらの関数が内部リプシッツ関数として振る舞うことも示しており、幾何学的な構造と解析的な性質が見事に結びついていて快感ですね。この理論はカーネル法への応用へとつながります。2本目はバレリオ・ブッティネッリさん、アンジェロ・フェリチェ・ロペスさん、ロベルト・バッカさんによるウルリヒ・バンドルズ・ウィズ・シーの 2E の2乗イコール0&コネクテッドネス・オブ・ウルリヒ・サブ・バラエティーズです。この論文では滑らかな規約多様体上のウルリヒ則という特別なベクトル則についてある種の数に関する条件を満たす場合の分類をほぼ完全にやり遂げています。特にウルリヒ部分多様体というものがバラバラに分かれているかそれともつながっているかという点に注目しているのが面白いところです。研究チームは対価奇跡の理論やハーツホーンとセールの対応といった強力な道具を使って多様体の幾何学的構造を詳しく分析しました。その結果ランク2のウルリヒ則がどのような条件で存在するかを突き止め、曲線や曲面上の線形束あるいは曲線上の超二次ファイブレーションといった具体的な形に分類しています。驚くべきはウルリヒ部分多様性が非連結である場合には元の多様体に対して非常に厳しい制約がかかることです。3本目はフォン・ハオさん、ヤン・スー・サン・ジャン・チャン・ヤンさんによるディフォーモフィズム・タイプス・オブ・シンプリー・コネクティッド・スリー・ディメンショナル・モリフィブル・スペースです。この論文ではホモロジー群にねじれを持たない単連結な3次元のモリファイバー空間の微分同層型を分類しています。滑らかな遮影波の3次元多様体は微分同層型が105種類しかないことが分かっていますが、モリファイバー空間になると話はもっと複雑になります。なんと無限に多くの微分同層型が存在するからです。そこを有限個の数値的不変量で判定できないかという挑戦的なアプローチをとっています。具体的にはそこ空間の次元で分けて分析しています。そこ空間が2次元の時は円錐則として、1次元の時はデルペット曲面をファイバーとする束として、そして0次元の時はファの3次元多様体として扱っています。特に面白いのがそこ空間が曲線のケースで、滑らかなファイバーの微分同層型を検知するためにニューという新しい不変量を導入している点です。4本目はカリン・スピリドンさんによるレゾナンス・オブ・ランク2ベクター・バンドルズ・オーバー・エリプティック・カーブスです。この論文では楕円曲線上のランク2のベクトル則におけるレゾナンス多様体というコホモロジーのジャンプ軌跡について研究しています。2つの線形独立な帯域切断がランク1の部分層を生成するときにレゾナンスが起きると定義されています。これまで遮影直線で研究されてきたこのテーマをダタイペネーム楕円曲線まで広げようとする試みがとても意欲的ですね。 著者はフラットニング相加という手法を使い、飽和した部分直線速の次数に基づいてレゾナンス多様体を分解し、それをブリュイノイター軌跡に写像しています。具体的には非分裂型と分裂型の2つのケースを分析しています。非分裂型の場合はアティアの分類を用いることでレゾナンスが遮影部分空間、つまり線形多様体になることを示しました。5本目はエンリケ・チャベス・マルティネスさん、貝島裕太郎さん、安田武彦さんによるエクセプショナル・ロキ・オブ・ F ・ブロウ・アップス・アンド・ジー・ヒルベルト・シェムズです。この論文では正表数における爆発という操作、特に F 爆発の特異点について深く掘り下げています。研究の大きな目的は、ある種の重要な因子が F 爆発後の空間でちゃんと素因子として現れるかどうかを調べることでした。これはこの属に関するナッシュ問題の正表数版のようなアプローチですね。面白いのが、これを解くためにクリティカルアローという概念を導入している点です。組み合わせ論的なデータを使って因子の中心の次元を決定する公式を導き出しています。さらにセージマスというソフトを使って実際に計算するためのアルゴリズムまで開発しているあたりに実用的な情熱を感じます。結果として3次元の特定の多様体では全ての重要な因子が素因子として現れることが分かりました。一方で4次元になると話が変わってきて否定的な答えが出るケースがあることも示されています。6本目はレディー・ベンシュフさんによるインバーティビリティオブコンストラクティブルシーブスアンダーコンボリューションです。この論文では有限次元の未ベクトル空間上の構成可能層というちょっと複雑な対象を畳み込みという操作を使って分析しています。特にある構成可能層が畳み込みに関して逆弦を持つかどうかといういわば数学的な逆転現象のような問題にアプローチしているのが面白いですね。まずコンパクトな台を持つ構成可能層が逆弦を持つ場合、その逆弦は対処変換したものの相対で与えられることを示しています。さらに定数層というシンプルなケースに注目すると、逆弦を持つことは台が凸集合であることと同値だという非常に視覚的ですっきりとした結果を導き出しています。また特性サイクルを遮影して得られるマイクロローカル変換という道具を導入し、これが畳み込みと互換性を持つことを証明しています。この変換を使えば逆弦を持つための必要条件をうまく記述できるとのことです。解析的な道具を駆使して層という代数的な対象の性質を鮮やかに描き出している非常に技巧的な研究ですね。7本目はリング・アンリさんとハオアンさんによるザ・ビレーショナル・インバリアンケ・オブ・ファンダメンタル・グループ・シェムズです。この論文では代数幾何学における様々な基本群スキームが有理的変換をしても変わらないかどうかという非常に奥深い問題に挑んでいます。基本群スキームというのはベクトル速の田中圏を使って古典的な基本群をより精緻にしたものですが、これが有理的修正に対して普遍であるかを調べるのが今回の目的です。著者の2人は有理的位が基本群スキームの動径を導くための一般的な田中的な判定基準を確立しました。具体的には引き戻しとナオゾーの積種がそれぞれの田中圏の間で純逆の完全テンソル積種として機能することが鍵になります。この基準を数値的に平坦な束に基づく S 基本群スキームや本質的に有限な束に基づくノリ基本群スキームなど幅広い種類の基本群スキームに適用しています。その結果、完全体上の滑らかな遮影多様体における有理的写像に対してこれらの基本群スキームが自然に同型になることを示しました。8本目はパオロ・カシチニさん、ジハオ・リュウさん、カルム・スパイサーさん、ロベルト・スバルディさんによるビレーショナル・ブーンデッドネス・オブ・ステーブル・ファミリーズです。 この論文では次元と随伴体積が融解な最大偏分を持つ安定な属の相有理融解性を証明しています。実はファイバー束のような構造を持つ多様体に対して従来の融解性の手法を使うと相対的な標準因子の反生定置性が足りなかったり有効な相有理性が得られなかったりと壁にぶつかることが多いんですよね。そこで著者たちは相対的な標準類と絶対的な標準類の橋渡しをする補完因子という新しいアイデアを導入しました。ここが非常に巧妙で問題を単なるファイバー束の枠組みからより広い代数的に可積分な要素という視点へとシフトさせています。要素の相有理幾何学を利用することで相有理的な変形に対してより扱いやすい状況を作り出したわけです。特に注目すべきは要素における対数標準域値の全近連鎖条件いわゆるマッカーナン予想を証明した点です。9本目はクリスティアナ・ベルトリンさんによるディメンション・オブ・ザ・モーティビック・ガロア・グループ・オブ・ア・1モーティブです。この論文では数対上で定義されたワンモーティブという対象のモーティブ・ガロア群の次元を計算しています。ワンモーティブとは簡単に言うと情報群と楕円曲線を組み合わせたような構造のことです。著者はこの複雑な構造をランク1の格子や一次元トーラスといったシンプルな成分に分解して分析しています。特に定義に使われる点たちが作る情報群のランクが全体の次元にどう影響するのかを丁寧に調べています。数学的に非常に緻密なアプローチで単なる計算に止まらず自己順同型写像の存在といった幾何学的な性質が次元にどう結びつくかを明らかにしている点がとてもエキサイティングですね。最終的にモーティブ・ガロア群の次元を3つの要素の和として表す具体的な公式を導き出しました。さらにこの結果を応用してグロタン・ディーク・アンドレの周期予想という非常に難しい問題についてワンモーティブにおける新しい定式化を提示しています。10本目はリアノン・サベージさんによる A ボーノロジカル・パースペクティブ・オン・ザ・レプレセンタビリティ・オブ・デリブド・モズリ・スタックス・オブ・ソリューションズ・2・ PDES です。非線形楕円偏微分方程式の解の同来モジュライ・スタックが表現可能であることを証明するには通常かなり強力な解析学的な道具が必要になります。でもこの論文ではアルティンとルリーが提唱した形式の表現定理を使えば自然に表現可能性が導き出されることを示しています。そのために著者は C 無限大感を拡張した C 無限大ボノルジカル感という新しいモデルを導入して同来微分幾何学を再構築しました。この理論はベン・バッサットさん、ケリーさん、クレムニザーさんが最近提案した同来ボノルジカル幾何学の理論に組み込まれています。解析的な難問をボノルジカルという視点から代数的な枠組みで鮮やかに解決しようとするアプローチには目を見張るものがありますね。微分方程式という非常に具体的な対象を同来幾何学という高度に抽象的な視点から捉え直す構成はとてもエキサイティングです。11本目はアレクサンドル・ディムカさんとガブリエル・スティクラルさんによるオン・ザ・デグリー・オブ・ザ・シングラー・サブスケム・オブ・ハイパージャーフィス・イン・Pの N 乗です。この論文では複素遮影空間にある超局面の特異部分スキームの次元と次数を求めるための具体的な公式を提案しています。面白いのは特異部分スキームという幾何学的な性質をヤコビ代数という代数的な性質に結びつけて考えている点です。具体的にはヤコビ代数の最小自由分解から得られる次数付き別次数を使って次元や次数を表現することを目指しています。分析の手法としてはヒルベルト多項式を使いヒルベルトの指示 G 定理に基づいて最小次数付き自由分解を構築しています。これにより特異部分スキームの次元は常に N-2 以下になることや次数を別次数で表す正確な公式を導き出しました。 さらに長曲面が滑らかであるための条件を別地数の等式として示したのも見事です。特に実用的だと感じたのは、この公式を一種の判定基準として使える点です。12本目は、ケンタ・ワタナベさんによるセカンドグナリティオブスムーズ・アシー・エム・カーブス・オン・クオーティック・サーフィス・イン・P の3乗です。この論文では、遮影3次元空間の中にある滑らかな4次曲面上の算術的公園マコーレー曲線という特殊な曲線に注目して、その第2ゴナリティという数値を計算しています。そもそも高ランクのブリルノーター理論という分野では、曲線のゴナリティの列がある種の傾き不等式を満たすと考えられてきました。でも実は一般的な計算曲面上の曲線など、この不等式が成り立たない判例が存在するんです。そこが非常に興味深いところで、著者はこれらの判例をより深く理解するために、アシー M 曲線の第2ゴナリティを分類して計算しようと試みました。具体的にはラザルスフェルド無回測という道具を使い、曲面上の連接層の安定性や構造を分析することで、曲線のゴナリティを曲面上のラインバンドルの交点数と結びつけています。結果として、特定の条件下にあるアシー M 曲線において第2ゴナリティが具体的にいくらになるかを導き出しました。13本目は、内藤裕太郎さんによるオンマキシマルシンメトリーズオブトーリックバラエティーズオーバーフィールズオブチャラクタリスティックゼロです。この論文では、票数ゼロの体の上で大きな対象群の忠実な作用を持つ完備単体的トーリック多様体について研究しています。特に複素数体のような代数的に閉じた体だけでなく、有理数体や実数体のような代数的に閉じていない体において、算術的な制約が対称性にどう影響するかを掘り下げています。まず複素数体における4次元多様体の分類について、過去の成果にあった不備を修正しています。4次元の完備単体的トーリック多様体が対象群 S5 の作用を持つのは、遮影空間や特定の遮影束、あるいは正の偶数重みを持つ過重遮影空間である場合に限られることを示しました。一方で、特定の算術的条件を満たす非平対上の世界では非常に面白い結果が出ています。1次元、3次元、4次元では最大対象群を持つ多様体は遮影空間に限定されるという驚くほどの合成が見られました。ところが2次元の局面になると話は一変します。14本目は、スティーブン・エスティ・ヤウさん、チュェイズさん、フワイ・チンズオさんによる中井コンジェクチャーズ・フォー・イソラティド・ホーモジーン・アス・ハイパージャーフィス・シンガラリティーズです。この論文では、代数多様体の特異点を微分作要素で判定できるかという中井予想という非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。通常、滑らかな複素多様体上の微分作要素の間は同分によって生成されますが、その逆、つまり同分で生成されるなら、その多様体は滑らかであるはずだというのが中井さんの考えでした。著者たちは特に孤立した同時長曲面特異点に注目して、この予想の弱いバージョンとシング予想と呼ばれる問題について検証しています。同時多項式で定義される長曲面の座標間において、微分作要素の間が本当に同分だけで作られているのかを突き止めるという非常に緻密な解析を行っています。具体的には、オイラー同分やハミルトン同分を駆使して同分のモジュールの生成元を特徴付けています。15本目は、エンリケ・アルタル・バルトロさん、ペドロ・ゴンザレス・ペレスさん、マヌエル・ゴンザレス・ビラさん、エドウィン・デオン・カルデナールさんによるディーン・フ・ローザー・ゼタ・ファンクションズ・オブ・サスペンションズ・アンドレ・ヨムディン・シンガラリティーズです。この論文では、ゼータ関数の極とモノドロミーの固有値という数論や幾何学における非常に深い結びつきを扱うモノドロミー予想に挑んでいます。特に平面曲線の特異点のサスペンションにおける正則性予想を完全に証明したほか、曲面のレヨムディン特異点についても 生息性とモノドロミーの両方の予想を証明しました。アプローチがとても巧妙で、この空間の二重分割や草加原理のモチーフ版という高度な手法を駆使しています。特にジョルダンのトーシェント関数を係数として使うことで、サスペンションのトポロジカルなゼータ関数の明示的な公式を導き出しています。過去の文献にあった不正確な部分を修正して、より精緻な公式を提示した点も、研究者としてのこだわりが感じられて素晴らしいですね。16本目は、ルキョウシュさんによるハイパーオペレーションズ&エクステンションオブスカラーズフロム F の 1-2Z です。この論文は、数学の世界で非常に刺激的なテーマであるたった一つの要素を持つ体、いわゆる F1 という概念に挑んでいます。 F1 は古典的な体の定義では存在できないため、その加法構造をどう定義するかが大きな課題となっていました。著者の主さんは F1 集合という枠組みを使って F1 加群をモデル化していますが、ここでの足し算は私たちが知っているような単純な二項演算ではありません。なんと太刀の N 項ハイパー演算というかなり複雑な家族のような構造を持っていて、しかも古典的な結合法則が成り立たないというかなり手強い性質を持っています。ですが、ここで主さんは一般化された結合法則という定理を導入します。これにより厳密な結合性はなくても N 項の和が二項演算の繰り返しによって制御できることを証明しました。括弧をどうつけても結果が制御できるというのは数学的な安心感がありますよね。17本目はサイエイジェヨン松原穂さんとサイモンテレンさんによるプリンシパルマトロイッドデターミナントです。この論文では実現可能なマトロイドに対する種マトロイド行列式とマトロイド長期化系という新しい理論を構築しています。もともとトーリック多様体や長期化系を扱う GKZ 理論という有名な枠組みがあるのですが、著者の方々はこれをマトロイドの組み合わせ論的な視点から捉え直そうと試みました。具体的にはトーリック多様体の代わりに逆線形空間という概念を導入して種マトロイド行列式を定義しています。特に面白いと感じたのは、この行列式の 0. 集合がある長極面族のオイラー表数が変化する場所と一致するという点です。幾何学的な性質がマトロイドという抽象的な構造から導き出されるのは非常にエキサイティングですね。さらにこの理論を素粒子物理学に登場するバナナ図形に応用しています。ファインマン積分がこの長期化系の解になることを示しており、特にランク3の一様マトロイドの場合にはラウリチェラの長期化級数を再現しています。18本目はマス .co からのクロス投稿で、イーヘファンさん、シージェツイサンジアチワンサンジュジアンジャンさんによるフォーマリゼン A の1の1乗カーブネイバーフッツインリインフォーです。この論文ではアフィン気多様体における量子シュベルト計算の基礎となるタイプ A1 の組み合わせ的な曲線近傍を証明アシスタントのリインフォーで完全に形式化しています。曲線近傍の計算には誤調やパリティの確認といった非常に複雑な組み合わせ的なステップが必要で、人間が手計算で行うとどうしてもミスが起きやすい分野です。そこを機械的にチェックして、ミハルチェアさんとノートンさんが導き出した明示的な公式を正しく証明しようという試みですね。技術的には無限二面体群をコクセター系として定義し、頂点を群の要素、辺をルート反射で決めるモーメントグラフを構築しています。特に抽象的なコクセター長を計算可能な明示的な関数に結びつけた点や、パリティに関する補題を証明して探索範囲を有限に絞り込んだ点が非常に巧妙で面白いと感じました。19本目はマス NT からのクロス投稿で、ロドルフ・リシャールさんとアンドレイ・ヤファエフさんによるハイブリッドコンジェクチャー・イン・アミクシドシムラ・バラエティです。この論文では 混合志村多様体という非常に複雑な空間の中で混合ハイブリッド予想という壮大なテーマに挑んでいます。この予想がすごいところは、アンドレ・オルト予想やマンフォード・マンフォード予想といった通論幾何学における超重要課題を一つの枠組みでまとめて解決しようとしている点です。驚くべきはそのアプローチです。これまで主流だったピラザニエの手法をあえて離れ、等分布性とオーミニマリティという2つの強力な武器を組み合わせています。特に点の高さが必ずしも増えないような難しいケースでも対処できる仕組みを構築しており、その戦略的な視点には脱帽しますね。技術的な面ではユニバーサルアーベルスキームにおける予想をいわゆるモルデル的な部分にまで還元して証明しています。さらにリベのクンマー理論をハイブリッド軌道上で一様に成立させるなど、非常に緻密な議論が展開されています。20本目はマス NT からのクロス投稿で、ゼミンスンさんによるザ・アブソルート・アナベリアン・ジオメトリ・オブ・バーチャル・カーブス・オブ・アービットラリー・ジーナスです。この論文はこれまで種数ゼロの場合にしか適用できなかった点付き仮想曲線の絶対的なアナベリアン幾何学をあらゆる種数の曲線へと拡張したという非常に野心的な研究です。具体的には仮想基本群という抽象的なプロ有限群の構造から関数体やスキームといった幾何学的な対象を復元できるかという問題に取り組んでいます。著者は群論的な抽象化を導入することでプロ有限群と代数幾何学の間の橋渡しを試みました。特に種数に応じて3つのケースに分類して解析しており、種数が1以上のケースにおいても関数体や双極曲線を積種的に構成できることを証明しています。さらにある種の仮想曲線の幾何学的な性質を判定する基準まで示しており、ガロア切断が有利点から得られることを証明しています。数体や混合標数曲所帯上の双極曲線において基本群がその代数的な構造を支配しているというアナベリアン哲学をより広い範囲で裏付けた解去と言えるでしょう。21本目は CSSC からのクロス投稿で、ジェームス・ H ・ダベンポートさん、マシュー・イングランドさん、スコット・マッカラムさんによるエンハンスド・キャド・ベースド・クアンティフィー・エリミネーション・ウィズ・マルチプル・イクエーショナル・コンストレーントです。この論文では円筒代数分解という手法に基づいた量化記号除去の効率化と出力情報の充実について提案しています。量化記号除去は複雑な数式から条件を抽出する強力な道具ですが、計算量が爆発的に増えてしまうといういわゆる二重指数関数的な壁にぶつかりやすいのが悩みどころですよね。そこで著者たちは特に透視制約が複数ある場合に有効な2つの改善策を提示しました。1つ目は単に真か偽かを判定するのではなく、パラメータに対して未知数がどのように振る舞うかというより詳細な一般解を導き出す枠組みです。これによりパラメータ空間を分割して解の数が有限か無限か、有限なら具体的にどういう式で表されるかまでわかります。これは実用上のメリットが非常に大きそうです。2つ目は計算効率を上げるために遮影セットのサイズを小さくする手法です。22本目はマス NT からのクロス投稿で、ジュリアン・ライヒハルトさんによるオンリーキャップモデュルズオブフィニテレングスオンリジットアナリティックスペースです。この論文では滑らかな合解析空間における解析的微分作用素のホロノミック性というかなり手ごわい課題に取り組んでいます。代数的なホロノミック化群についてはよく知られていますが、解析的な世界、特に弱ホロノミック化群になると長さが無限になってしまうといった厄介な挙動を示すことがあります。そこで著者はこれらの化群が有限の長さを持つための判定基準を明らかにしようとしました。具体的には 完備化された米油大数乗の有限生成化群に対してヒルベルト多項式を導入し、二重フィルタリングなどの手法を用いて閉じた単位多円盤状の弱ホロノミック化群がいつ有限の長さを持つかを分析しています。特に注目すべきは、大数的な伝説化群を強許容的な解析的化群へと変換する拡張関数についての考察です。純コンパクトで滑らかな合解析空間において、この積取がホロノミック化群を弱ホロノミック化群として有限の長さを持つ強許容的化群に移すことを証明しました。最後はマスドット DG からのクロス投稿で、アメデオ・アルタビッダさんとステファノ・マリニさんによるザ・フラット CR ツイスターモデル Q の2乗 &ITS アルゲブレイックセクションズです。この論文では複素三次元多様体である超二次局面を平坦な CR ツイストモデルとして詳しく調べています。もともとは三次元球面上の共景幾何学と大数幾何学的な視点を結びつけたいという目的で書かれています。特に面白いのが、ツイスト空間の中にある正斜投影直線などの大数的な切断が元の球面上でどのような構造を作るかという分析です。例えばツイストファイバーは球面の点に対応しますが、それとは別の横断的な直線は球面上の丸い二次元球面に対応します。こうした図形的な対応関係を対象群を用いてきれいに分類しているのが印象的ですね。さらに二次局面による切断を調べることで、標準的な平坦モデルとは異なる新しい非球面の CR 構造を具体的に作り出しています。単なる理論的な分類に止まらず、実際にパラメータを持つ構造の属を導き出している点に研究者の熱意を感じます。大数幾何学からベクトル属、微分動相型、構成可能層、そして相有理普遍性や動来幾何学まで、非常に濃密な内容をお届けしました。複雑な概念を紐解く心地よい時間となりました。それではまた次回お会いしましょう。